鉄旅万有記第100号出発進行。
毎度ご乗車ありがとうございます。鉄旅万有記は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です。
鉄旅万有記
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
皆さん、こんにちは。鉄旅万有記パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。さて、皆さん、いつも鉄旅万有記をお聞きいただきありがとうございます。この度、鉄旅万有記はついに第100号の配信となりました。これもですね、リスナーの皆さんの応援があってこその賜物だと思います。第1回の配信からなかなかですね、思うような番組が配信できなかったんですけども、皆さんにより良い番組を配信したいと思いでこれまで続けてきました。ということで今回はですね、鉄旅万有記これまでの歩みと題しまして、第0回から99回までの番組の振り返りをしていきたいと思います。では詳しくは本編で。では本編です。今回は鉄旅万有記の歩みについてお話ししたいと思います。では早速スタートしたいと思います。まずですね、記念すべき最初の配信は第0号と題しまして、2020年2月の15日配信で自己紹介を兼ねたテスト配信を行いました。そして第1号、これがですね、2020年の2月の21日配信初回ということで、青春18切符基礎編と題しまして、青春18切符の購入の仕方や利用の方法、基本的なお話をさせてもらいました。続く第2号は2020年2月29日配信、テーマは青春18切符実践編と題しまして、実際に青春18切符を使った旅のプランをお話ししました。そして第3号、2020年3月7日配信、テーマは JR ダイヤ改正についてお話ししています。春のですね、定番の話題といえばこのダイヤ改正ですよね。そして第4号2020年3月12日配信、テーマは私の春の鉄旅と題しまして、常磐線全線運転再開のお話と新しい特急列車サフィール踊り子号についてお話ししています。これをですね、鉄旅に行ってきますというお話ですね。そして第5号2020年3月22日配信、テーマは第4号でお話しました常磐線全線復旧と新しい特急サフィール踊り子に乗ってきたよというお話ですね。他にもイズクレールに乗ってきた話や、水戸岡英二さんがデザインしたロイヤルエクスプレスのお話もさせてもらいました。そして第6号2020年3月27日配信、テーマは駅弁、全国でも有名な駅弁をいろいろと紹介しました。オリオの柏飯、宮島口の穴子飯、米沢駅の牛肉ど真ん中、そして有屋三代や横川駅の峠の釜飯、今でも大好きな駅弁です。そして第7号2020年4月4日配信、テーマは時刻表についてお話しさせてもらいました。今でもですね、ダイヤ改正があると時刻表は買っていますけども、最近はですね、乗り換え案内などを利用することが多いので時刻表を買うことはだいぶ減ってしまいましたね。そして第8号2020年4月11日配信、テーマは駅地下の温泉と題してお話ししています。こちらはですね、駅から近い温泉ということで、木の先温泉、下呂温泉、有馬温泉、ホット湯田、そして女川温泉のゆぽっぽについていろいろと語っています。そして第9号テーマは鉄道旅番組と題しまして、いろいろな鉄道旅の番組についてお話ししています。ブラタモリ、大人旅、歩く旅、そして鉄道伝説、妄想トレインなど、中にはもう終わってしまったブラタモリもありますし、まだまだ続いている鉄道伝説や妄想トレインなども紹介しています。そして第10号2020年5月13日配信、テーマはホームステイ、お家で過ごそうと題しまして、ちょうどですね、コロナウイルス感染が拡大しまして外出を控えるということで、ホームステイ、お家での過ごし方について話しました。そして第11号2020年5月24日配信、テーマは鉄道を題したテレビゲームと題しまして、電車で GO や A 列車で行こうなど、鉄道をテーマにしたテレビゲームをお話しています。そして第12号2020年5月30日配信、テーマは新しい観光列車ウエストエクスプレス銀河について語っています。そして第13号は2020年6月6日配信で、 JR 九州の新しい観光列車36+3について話しています。そして第14号は2020年6月18日配信、テーマは JR 四国の新しい観光列車四国土佐時の夜明けの物語についてお話ししています。そして第15号2020年6月23日配信、テーマは東海道新幹線の新型車両 N700S についてお話ししています。そして第16号2020年7月1日配信、テーマは GoTo トラベルキャンペーンについてお話ししています。そして第17号2020年7月9日配信、テーマは JR 九州四国の夏の乗り放題切符についてお話ししています。 JR 九州のみんなの九州切符や JR 四国の四国満喫切符スペシャルについてお話ししました。そして第18号は2020年7月17日配信、テーマは近鉄の新型名阪特急火の鳥についてお話ししています。そして第19号2020年7月23日配信、テーマは北海道ラブ6日間周遊パスについてお話ししています。この後ですね、この北海道ラブ6日間周遊パスで私は JR 北海道の全線環状に挑戦してきました。そして第20号2020年8月2日配信、テーマは JR 九州の観光列車36+3の続報ということで、再び36+3のお話をさせていただきました。そして第21号2020年8月6日配信、テーマは熊本地震で被災しました豊肥本線が全線復旧についてお話しさせてもらいました。そして第22号2020年8月27日配信、テーマは北部九州万有期と題しまして、豊肥本線全線復旧で復活しました特急アソボーイに乗車したお話と、球磨川が氾濫しまして肥薩線が被災した現場に行ってきた時のお話をしました。そして第23号2020年9月8日配信、テーマは続北部九州万有期と題しまして、前回の続きで九州を旅行したお話をさせてもらいました。この時はですね、大分は別府の温泉巡りをしたとか、車線が被災して走れなくなった川サミ、山サミ、そして伊三郎、新平号が鹿児島本線を走るということで乗車した時のお話をしています。そして第24号2020年9月16日配信、テーマはどこでもドア切符についてお話ししています。これはですね、 JR 西日本が JR 西日本全線を2日間または JR 西日本四国九州3社全線を3日間乗り放題できるという切符を発売した時のお話です。そして第25号2020年9月26日配信、テーマは観光列車エトセトラについてお話しさせてもらいました。観光列車エトセトラなんですけども、広島県内を走る観光列車で、その後私も乗ってみたんですけども、非常にですね、呉線の海岸線を走る車窓っていうのは素晴らしいものがありました。そして第26号2020年10月2日配信、テーマは鬼滅の刃と JR 九州のコラボキャンペーンについてお話しさせてもらいました。今年3月に引退しました SL 人吉がですね、鬼滅の刃とコラボをしまして、無限列車として鹿児島本線熊本から博多間を運行するというキャンペーンについてお話しました。そして第27号2020年10月10日配信、テーマは JR 四国の観光列車愛吉野川トロッコについてお話しさせてもらいました。そして第28号2020年10月16日配信、テーマは乗ってきましたウエストエクスプレス銀河と題しましてお話しました。 JR 西日本が運行しています1日7系旧新快速の車両を改造しまして、長距離を運行し、中にはですね、個室があったり、また横になれるようなベッドもあるということで、久しぶりの夜行運転をする列車ということでお話しさせてもらいました。そして第29号2020年11月14日配信、テーマは JR 北海道完全乗車の旅前編と題しまして、以前お話しました北海道ラブ6日間周遊パスを使いまして、 JR 北海道環状の旅についてお話しさせてもらいました。 そして第30号は2020年11月21日配信。テーマは JR 北海道環状の旅中編と題しまして、前回に引き続き北海道ラブ6日間周遊パスを利用して JR 北海道環状の旅のお話をさせてもらっています。そして第31号、2020年11月30日配信。テーマは JR 北海道完全乗車の旅後編と題しまして、北海道ラブ6日間周遊パスを使った JR 北海道環状の旅の後編、最終的なお話をさせてもらいました。この旅で無事 JR 北海道完全乗車ができました。ただしかしですね、その後日高本線が廃止になったり、留萌本線の一部が廃線、そして今年にはですね、根室本線の富良野から新得間が廃止となりました。私が乗った2020年からたった4年でですね、もうすでにですね、3路線が廃止となってしまいました。今後ですね、JR 北海道どうなるのか本当に心配です。そして第32号、2020年12月7日配信。テーマは乗ってきました SL 鬼滅の刃についてお話ししています。これはですね、鬼滅の刃と JR 九州のコラボキャンペーンの一つとして、 SL 人吉がですね、鬼滅の刃に登場しました無限列車と同じようにプレートをつけまして、鹿児島本線の熊本駅から博多駅間を運行しました。その際乗ってきたお話をさせてもらいました。そして第33号、2020年12月26日配信。テーマは2020年鉄道重大ニュースについてお話ししました。まあ、コロナウイルス感染が拡大ということで、まあ、日本全体がですね、いろいろ大変な時期だったんですけども、鉄道業界もいろいろあったということで、重大ニュースをまとめてお話しました。そして第34号、年が明けまして2021年1月17日配信。テーマは2021年の鉄道カレンダーと題しまして、2021年の鉄道に関する新しい予定されている出来事をお話しさせてもらいました。そして第35号、2021年1月22日配信。テーマは JR 各社一斉ダイヤ改正前編と題しまして、 JR 北海道東日本東海のダイヤ改正についてお話をさせてもらいました。そして第36号、2021年1月31日配信。テーマは JR 各社一斉ダイヤ改正後編と題しまして、 JR 西日本四国九州のダイヤ改正についてお話ししています。そして第37号、2021年2月13日配信。テーマは鉄旅万有期1周年の歩みとして、鉄旅万有期満1周年ということで、1年間のお話をお話ししています。そして第38号、2021年3月5日配信。テーマは新幹線路線編と題しまして、今更ですけども新幹線についていろいろとお話しさせてもらいました。例えば東海道新幹線、山陽、東北、上越、北陸、九州、そして北海道新幹線についてお話ししています。そして第39号、2021年3月26日配信。テーマは新幹線車両編その1と題しまして、過去の新幹線0系から最新型の N700S 新幹線までいろいろとお話ししています。そして第40号、2021年4月 17日配信。テーマは新幹線車両編その2と題しまして、 JR 東日本の EK シリーズの新幹線についてお話ししています。 E1K から最新型の E7W7K 新幹線についてお話ししています。そして第41号、2021年4月24日配信。テーマは新幹線ミニ新幹線編と題しまして、秋田新幹線、山形新幹線などのミニ新幹線についてお話ししています。そして第42号、2021年5月1日配信。テーマは新幹線観光列車編と題しまして、新幹線車両を利用しました観光列車についてお話をさせてもらいました。この時紹介した新幹線のトレイユ翼厳備新幹線なんですけども、2024年現在では共に運行を終了してしまいました。ほんと残念ですよね。そして第43号、2021年5月16日配信。テーマは旧福知山線廃線跡についてお話ししています。そして第44号、2021年5月22日配信。テーマはウエストエクスプレス銀河南紀コースについてお話ししています。デビューした頃のウエストエクスプレス銀河は京都、大阪と山陰地方を結んで運行していましたけども、新たなコースとしまして京都から和歌山県は南紀の新宮駅までの運行を開始するというお話をさせてもらいました。そして第45号、2021年6月24日配信。テーマは二世線、越美線についてお話ししています。この二世線の越美線というのは福井県と岐阜県を結ぶ予定で計画された路線で、その後計画が中止となり未成線となってしまった越美線についてお話しさせてもらいました。そして第46号、2021年7月16日配信。テーマはそうだ京都鉄道博物館へ行こうと題しまして、京都の梅小路公園に隣接します日本最大級の鉄道博物館、京都鉄道博物館に行こうというお話をさせてもらいました。そして第47号、2021年7月22日配信。テーマはぐるっと近畿大回り乗車についてお話ししました。大回り乗車というのはですね、ドクレを使った乗車方法で、なんと最低料金で2府4県を巡る乗車旅についてお話しさせてもらいました。そして第48号、2021年7月28日配信。テーマは西ナビグリーンパスについてお話ししました。50歳以上を対象にですね、 JR 西日本が全線乗り放題、さらに地図急行も特急を含めて乗り放題という切符を発売しました。この西ナビグリーンパスについてお話しさせてもらいました。そして第49号、2021年8月5日配信。テーマは越美線完全乗車の旅前編と題しまして、第45号でテーマとしました越美線について実際に乗車する旅の前編ということでお話ししています。そして第50号、2021年8月25日配信。テーマは越美線完全乗車の旅後編と題しまして、前回からの引き続きで越美線の完全乗車の旅についてお話ししています。そして第51号、2021年9月3日配信。テーマは秋の乗り放題パスについてお話ししています。これは JR グループが 10月14日の鉄道の日にちなんで発売した乗り放題切符で青春18切符の秋バージョンといったところでしょうか。そして第52号2021年9月30日配信、テーマは秋の乗り放題パスで神話の国出雲へと題しまして、秋の乗り放題パスを利用した関西から神話の国出雲地方への旅をテーマにしたプランをお話ししています。そして第53号2021年10月14日配信、テーマはどこでも切符、関西どこでも切符についてお話ししました。どこでも切符は JR 西日本が発売しました乗り放題切符で、 JR 西日本のエリアすべてが対象となるどこでも切符と、近畿エリアを対象にした関西どこでも切符の2種類が発売されていましたね。最近はこういった乗り放題切符も発売しないので、また発売してほしいものです。そして第54号2022年1月9日配信、テーマはサイコロ切符についてお話しました。 JR 西日本が発売しました。アプリでサイコロを振って出た目で行き先が決まる、とても面白い切符でした。その後好評を得まして、何回もですね発売していますけども、発売するたびにですね人気が上がっていってるんで、こういったサイコロ切符なんですけども、また発売されたら利用してみたいと思います。そして第55号2022年7月20日配信、テーマは真夏の鉄フェス2022についてお話ししました。これはですね、大阪駅の大阪ステーションシティで開催されましたイベントについてのお話で、この鉄フェスにおいてリアル版サイコロ切符が開催されまして、本来ならアプリでサイコロを振って出た目で行き先が決まるんですけども、この鉄フェスでは実際にサイコロを振って行き先が決まるという風なイベントが開催されました。そして第56号2023年2月20日配信、テーマは西日本どこでも 4days 切符についてのお話です。これは JR 西日本が発売しました、 JR 西日本エリアを乗り放題4日間もできる切符についてお話しました。そして第57号2023年3月1日配信、テーマは西日本どこまで 4days 切符を使って行く鉄道旅と題しまして、西日本どこまで 4days 切符を利用した鉄道旅のプランを紹介しました。そのプランでは観光列車のアメツチやエトセトラ、そしてラ・マルド・ボアなどの乗車するプランを紹介しました。そして第58号2023年3月7日配信、テーマは大阪から出雲大社へお得に鉄旅がしたいということで、リスナーさんからの質問に答えた回となりました。大阪から出雲大社へお得な旅をするにはどうしたらいいかということだったんですけども、乗り放題切符のですね西日本グリーン切符特別版を利用してみてはいかがでしょうかということで、モデルプランをお話ししています。そして第59号2023年3月16日配信、テーマは JR 各社一斉ダイヤ改正についてお話ししました。そうですね、3月となりますと毎年 JR はダイヤ改正を行いますので、そのダイヤ改正についてお話ししています。そして第60号2023年3月22日配信、テーマは帰ってきた四国満喫切符と題しまして、 JR 四国が発売しました乗り放題切符、帰ってきた四国満喫切符についてお話ししています。そして第61号 2023年3月26日配信。テーマは大阪駅梅北地下ホームについてお話ししました。こちらはですね、JR 大阪駅にですね、梅北エリアにですね、新たに開業しました地下ホームについてお話しさせてもらいました。新しいホームには顔認証の改札機やフルスクリーンタイプの可動式のホームドアが導入されたり、近未来的なホームとなっていました。そして第62号、2023年4月5日配信。テーマは中国地方ぐるっとまるっと乗り鉄旅前編と題しまして、第57号で紹介しました西日本どこまで 4days 切符を利用しまして中国地方をスーパーハクトに乗ったり、鳥取砂丘や三朝温泉へ行ったお話をさせてもらいました。そして第64号、2023年4月19日配信。テーマは前回に引き続き中国地方ぐるっとまるっと乗り鉄旅後編と題しまして、西日本どこまで 4days 切符を利用しました中国地方の乗り鉄旅を紹介しました。観光列車のエトセトラや尾道観光、そして観光列車のラ・マルド・ボアに乗ったお話もさせてもらいました。そして第65号、2023年4月26日配信。テーマは帰ってきた四国満喫切符を駆使した2泊3日で四国を一周するプランをお話しさせてもらいました。 JR 四国の観光列車伊予灘物語や四万十六湖、そして四国土佐時の夜明けの物語など、観光列車に乗るプランをお話しさせてもらいました。そして第66号、2023年5月3日配信。テーマはみんなの九州切符についてお話ししています。このみんなの九州切符は JR 九州エリア内で同日祝日の連続する2日間乗り放題になる切符の紹介となりました。そして第67号、2023年5月12日配信。テーマは東武鉄道新型特急のスペーシア X についてお話ししています。東武鉄道が新たに導入しましたスペーシア X の車両の紹介をさせてもらいましたけども、その後ですね、私もスペーシア X に乗ったんですけども、本当ですね、素晴らしい列車で、これはですね、ぜひとも皆さんに乗っていただきたい列車だと思います。そして第68号、2023年5月17日配信。テーマは岡山発サイコロ切符についてお話をさせてもらいました。そして第69号、2023年5月28日配信。テーマはお便り紹介の回ということで、リスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介させてもらいました。そして第70号、2023年6月1日配信。テーマは旅名人の九州満喫切符についてお話ししています。この切符は九州エリア内の鉄道に乗り放題できる切符で、3回利用できまして、有効期限はなんと6ヶ月間半年ある、とても便利な切符なんですね。九州の鉄旅にはもってこいの切符だと思います。そして第71号、2023年6月11日配信。テーマは旅名人の九州満喫切符で宮崎へと題しまして、第70号で紹介しました旅名人の九州満喫切符を使いまして、大分から宮崎へ鉄旅をした時のお話をさせてもらいました。そして第72号、2023年6月16日配信。テーマは近鉄全線2日間フリー切符についてお話しました。こちらはですね、近鉄電車全線の特急以外の列車に乗車できる乗り放題切符で、 全線2日間有効ということで、例えばですね、大阪難波から愛知県の近鉄名古屋駅まで乗車も可能ということで、非常にですね、魅力的な切符でした。そして第73号、2023年7月1日配信、テーマは交通系IC カードについてお話ししています。皆さんも普段お使いになっているかと思うんですけども、スイカやイコカなど交通系 IC カードについてお話をさせてもらいました。そして第74号2023年7月7日配信、テーマは大阪メトロ新型車両400系についてお話ししています。この400系なんですけども、なんとですね、宇宙船を思わせるかのようなスタイリッシュな新型車両で、来年開催されます大阪万博に向けての新型車両の投入ということで、近未来的な印象を受けた車両となっていました。そして第74号2023年8月2日配信、テーマは京阪電車の仮面ライダーコラボ企画と題しまして、京阪電車がですね、仮面ライダーとコラボをしましてですね、枚方パークで開催されたザ・仮面ライダー展に合わせまして、京阪電車の仮面ライダーラッピングや京阪電車の駅で行われました仮面ライダーコラボ企画について紹介をさせてもらいました。そして第76号、2023年8月4日配信、テーマはサイコロ切符第5弾についてお話ししました。そして第77号、2023年8月22日配信、テーマは阪急電車のちいかわコラボ企画についてお話ししました。今大人気のちいかわがですね、阪急電車とコラボをしまして、ラッピング列車やコラボグッズの発売など紹介をさせてもらいました。そして第78号、2023年8月30日テーマは芳賀宇都宮ライトレール、通称宇都宮 LRT についてお話ししています。75年ぶりにですね、新規開業しました次世代型路面電車の宇都宮 LRT についてお話ししました。私もですね、この宇都宮 LRT 乗車したんですけども、最新型の LRT ということで、低床式であったり急勾配もどんどん登っていく力強さ、やはり最新型 LRT になりますと、今までイメージしていた路面電車とは一味違った印象を受けました。そして第79号、2023年9月6日配信、テーマはスペーシア X に乗車してきましたということでお話ししています。東武鉄道の特急スペーシア X に乗車した時のお話をしたんですけども、この時はですね、コックピットラウンジといいまして、先頭車両にありますラウンジ風の座席、乗車した時のお話をさせてもらいました。本当良かったですね。また乗ってみたいと思います。そして第80号、2023年9月16日配信、テーマは BRT 彦星ラインについてお話をしました。そして第81号、2023年9月21日配信、テーマは秋の乗り放題パスについてお話ししています。そして第82号、2023年12月1日配信、テーマは新型車両273系特急型車両についてお話ししています。これはですね、岡山と出雲市を結びます特急やくもの新型車両273系についてお話をさせてもらいました。そして第83号、2023年12月7日配信、テーマはサイコロ切符敗者復活についてお話ししています。 これはですね、2023年10月に発売されました大阪発サイコロ切符で申し込みをしたんですけども、惜しくも落選してしまった方対象のサイコロ切符で、前回落選した方の敗者復活ということで、改めて発売になりましたサイコロ切符についてお話をさせてもらいました。そして第84号2023年12月17日配信、テーマは JR 東日本旅キュン早割パスについてお話ししています。 JR 東日本が発売しました旅キュン早割パス、略してキュンパスについてのお話なんですけども、これはですね、1万円で新幹線を含めた JR 東日本のエリアが乗り放題になるという切符で、非常にですね人気がありまして、本当ですね、東北新幹線なんかがもうほとんどですね指定席が満席というくらいですね大人気になった切符です。そして第85号、2023年12月28日配信、テーマは青春18切符で金沢へ行こうと題しまして、当期の青春18切符で金沢へ行くプランをお話しさせてもらいました。というのはですね、3月16日のダイヤ改正で北陸本線の金沢敦賀間が第3セクターに切り替わってしまいますので、青春18切符を使って金沢に行くことがもうできないので、この期間に金沢へ行ってみてはどうですかという旅のプランを提案させてもらいました。そして第86号、2024年1月16日配信、テーマは2024年の鉄道関連の話題についてお話ししています。そうですね、金髪のお話やダイヤ改正、そして SL 人吉の引退、また根室本線の富良野新得間の廃線など、2024年の鉄道関連の話題についてまとめてお話しさせてもらいました。そして第87号、2024年1月21日配信、テーマは特急ヤクモ新型車両273系の試乗会と車内見学会についてお話ししています。これはですね、岡山と出雲市を結ぶ特急ヤクモの新型車両の273系が JR 大阪駅で車内見学会と、岡山と出雲市間で新型車両273系の試乗会があるということで、応募方法などをお話しさせてもらいました。そして第88号、2024年1月30日配信、テーマは2024年春季青春18切符についてお話ししています。2024年の春季青春18切符では、北陸新幹線の敦賀延伸により利用ルールが変更になりましたので、このルール変更について詳しくお話をさせてもらいました。そして第89号、2024年2月4日配信、テーマは若者限定四国フリー切符についてお話をさせてもらいました。これはですね、 JR 四国が25歳以下限定で乗り放題切符を発売するということでお話をさせてもらったんですけども、そうですね、年齢制限がありますので、この切符どこまで利用されたのか非常に気になります。そして第90号、2024年2月11日配信、テーマは四国あっちこっち切符についてお話ししています。これはですね、瀬戸大橋ご利用3億にキャンペーンの一環として、 JR 四国のエリアをですね、特急列車も含めて3日間乗り放題できるという切符なんですけどね、第89号で紹介しました若者限定の四国フリー切符とは違って、まあ、年齢制限がないということで、こちらの方がですね、どの年齢でも利用できるので、こちらの方が人気あったんじゃないかなとは思います。そして第91号、 2024年2月14日配信。テーマは北陸応援フリー切符についてお話ししています。これはですね、2024年1月1日元旦に起きました能登半島地震の影響でですね、北陸地方で観光客が激減している状況を改善応援という意味で JR 東日本が発売しました。東京発で新幹線にも乗れるフリー切符を発売しましたので紹介をさせてもらいました。そして第92号、2024年2月19日配信。テーマは見てきました特急ヤクモ新型車両273系についてお話ししています。2月に開催されました JR 大阪駅での特急ヤクモ新型車両見学会で、中はですね見れなかったんですけども、外からの見学は可能だったので車両を見に行ってきた時のお話をさせてもらいました。そして第93号、2024年3月2日配信。テーマは阪神百貨店での駅弁大会についてお話ししています。毎年ですね、阪神百貨店で開催されます駅弁大会、阪神の有名駅弁うまいもの祭りというイベントについてお話をさせてもらいました。そして第94号、2024年3月9日配信。テーマは一風変わった鉄道スカイレールについてお話ししています。このスカイレールは広島市で運行していますロープウェールのようなモノレールのような一風変わったこの珍しい鉄道がですね、4月末で廃止になるということで、今回はこのスカイレールについて紹介をしたお話となりました。そして第95号、2024年3月14日配信。テーマは2024年 JR ダイヤ改正前編と題しまして、 JR 北海道東日本東海のダイヤ改正についてお話ししています。そして第96号、2024年3月16日配信。テーマは前回の第95号に引き続き2024年 JR ダイヤ改正後編と題しまして、 JR 西日本四国九州のダイヤ改正についてお話をさせてもらいました。やはりですね、メインというか目玉になったのは北陸新幹線の金沢から敦賀延伸にどうしても話が集中してしまいますけども、これが大きなダイヤ改正となりました。そして第97号、2024年3月25日テーマは北陸新幹線敦賀延伸開業と題しまして、北陸新幹線が金沢から敦賀まで延伸開業しましたので、その延伸開業した時のお話をさせてもらいました。そして第98号、2024年4月2日配信。テーマは北海道へ新幹線が半額で乗れちゃいますということで、なんとですね、 JR 北海道と東日本が北海道と東日本の相互流動をさらに活性化するためにですね、なんと東北北海道新幹線の料金をですね、半額 50% オフで切符を発売すると発表しましたので、この超お得な切符についてお話をさせてもらいました。そしてそしてついに第99号、2024年4月9日配信。テーマは JR 東日本普通列車グリーン料金変更についてお話をしました。というのもですね、3月16日のダイヤ改正で首都圏で運行しています普通列車のグリーン料金が大幅に変更になりましたので、この変更についてお話ししています。ということで、鉄旅万有記第0号から第99号までを振り返って てみました。本当ですね、もう喋り疲れましたもうね、まあ第99号と言いますけど0号を含めました100回分ありました。本当長かったんですけども、まあこの4年間いろいろお話ししました。まあこれからもですね、リスナーの皆さんにはいろいろ鉄旅についてお得な情報や、少しマニアックかもしれませんけども、そういった鉄道のお話をどんどんしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ではエンディングへと続きます。鉄旅漫遊記。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
ではエンディングです。最後まで配信をお聞きいただきありがとうございます。これまで足掛け4年ともなりますとですね、番組の方もですねマンネリ化します。ということで、第100回を機に番組をリニューアルしたいと思います。今ですね、いろいろと構想を練っていますので、もう少しお時間をいただきまして、詳しい内容はですねまた改めて配信にてお伝えしたいと思います。ですので、もう少しお待ちいただけますでしょうか。さて、番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。Apple Podcast のレビューや、鉄旅漫遊記のブログのコメント欄、また X、旧 Twitter にハッシュタグ、鉄マン、漢字の鉄にひらがなでマンとつけてポストしていただければ、番組内で紹介したいと思います。さて、今回はこれにて終了したいと思います。では次回もお楽しみに。失礼いたします。アホイ。
長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。